A ネイティブ開発者とは、役割・能力・エージェント運用構造。AI ネイティブ開発者とは、AI が実装業務を遂行できるようシステムを設計しつつ、問題の定義・制約の設定、品質の検証、最終的な責任を担う開発者である。本記事では、文書化・エージェントハーネス、チームへの導入手順、成果指標、安全原則について実務の観点から説明する。AI ネイティブ開発の革新は、プロンプトの妥当ではなく、業務を委任して結果を検証できるシステムの設計にある。AI がコードを迅速に生成しても、問題の定義、プロダクト感覚、アーキテクチャ上の判断、セキュリティレビュー、責任が自動的に解決されるわけではない。使用、制約、スキーマ、意思決定の記録を管理された文書として提供すれば、エージェントが一貫したコンテキストで作業しやすくなる。Plan, Draft, Review の各段階は、一つのエージェントでも実装でき、マルチエージェントは分離による効果がコストと複雑性を上回る場合に選択すべきである。チーム導入の成果は、生成したコード量ではなく、作業完了時間、欠陥率、手漏れ率、コスト、人によるレビュー負担で評価すべきである。AI ネイティブ開発者とは、単に GPT、クロディクオ、ディ、グピオクロチのような使いこなす一つを指すのではない。より正確には、AI が実可能な業務を遂行できるように、コンテキスト、権限、評価基準を設計し、人間が目標設定、検証、承認、責任を担う開発者と定義できる。ただし、AI ネイティブ開発者は、公的な資格でも、業界全体で合意された標準的な職種名でもない。組織や製品のリスク水準によって、自動化の範囲も異なるため、AI にすべての判断を委ねる状態と同一視してはならない。AI ネイティブ開発者の定義、AI ネイティブ開発とは、AI を補助的なコード補完ツールではなく、開発の実行レイヤーとして扱う方式である。人間は行うべき作業を構造化し、成功条件と禁止条件を定め、AI は許可された範囲内で探索させ、実行修正作業を行う。中核となる役割は次のように分かれる。人間、問題定義、優先順位、制約条件、リスク等級、承認基準、最終責任、AI エージェント、情報探索、計画案、コードと手作成、静的解析、反復修正、ハーネス、文書、ツール、権限、状態管理、テスト、コスト上限、中断条件。AI エージェントとは一般に、言語モデルがツールを使用し、中間結果に応じて次の行動を選択するシステムを指す。あらかじめ定められた手順通りに動くワークフローとは異なり、エージェントは許可された範囲内で作業順序を動的に決定できる。区分、AI 支援開発、AI ネイティブ開発、AI の位置づけ、コード補完や質疑応答のツール業務実行レイヤーの一部、短いプロンプトが中心仕様、リポジトリのコンテキスト、制約、評価金人間の役割、自ら実装した後に AI の支援を利用、問題設計、例外判断、検証と承認、品質管理、開発者による手動確認に依存、テスト、評価機、レビュールールをハーネスに含める運用方式、個人ごとの使い方に左右される再現可能なチームプロセスとポリシーで、重要な原則は、業務は委任できても責任は委任できないということである。AI が低リスクの運用判断を行うことはできるが、セキュリティ個人情報、決裁、医療法律、プロダクション変更のように影響の大きい意思決定には、より厳格な人間の承認が必要となる。コーディングの平準化と開発者の新たな差別化要因、生成 AI は、ボイラープレートの作成、API の使用例の探索、テスト案、リファクタリング提案のような反復的な実装への参入壁を下げる、経験の少ない開発者でも、以前より早く動作する草案を作れるという点で、一定の平準化効果がある。しかし、コーディング能力の格差がなくなった、と断定するのは正確ではない。AI が作った結果を評価するには、依然として次の知識が必要である。 要件に矛盾や不足がないかを見つける能力、システム境界とデータフローを設計する能力、パフォーマンス、セキュリティ、保守性のトレードオフを判断する能力、もっともらしいが誤った実装を識別する能力が発生した際に原因を追跡し、復旧する能力、AI 時代により大きな差を生み出す能力は次の通りである。問題定義、ユーザーが実際に直面している問題と成功条件を具体化する。製品および UX の感覚、機能の有無ではなく利用フローを理解しやすさ、アクセシビリティ、信頼性を判断する。分解能力、大きな目標を検証可能な小さな作業に分ける。評価設計、テスト、チェックリスト、スコアカード、承認基準を先に作る。コンテキスト設計、AI が必要な情報だけを正確に見つけられるよう、文書とリポジトリを構成する。リスク判断、自動化して良い作業と人間の承認が必要な作業を区別する。結局、実装速度が上がるほど、何をなぜ作るのかと、結果が十分に良いかを判断する能力の価値が高まる。マーク・ローンと大腸文書の設計エージェントは、組織の暗黙知を自動的に把握することはできない。要件や制約が会話、会議、コードコメント、個人の記憶に散在していると、同じ質問を繰り返したり、互いに異なる前提で作業する可能性が高まる。マインド・オナ・ノンは、JIT で変更履歴を管理しやすく、人間が読んだり AE が処理したりする。上でも比較的単純なため、実務文書の形式として有用である。しかし、ファイル形式そのものより重要なのは、どの文書が最新の基準なのかを明確に定めることである。台帳に含める製品目標、非目標、ユーザーシナリオ機能要件と検証可能な受け条件、リポジトリ構造とモジュールごとの責任 APA 契約、データモデル、マイグレーションルール、コーディングルール、テストコマンド、デプロイ手順、アーキテクチャ意思決定記録と変更理由、アクセス権限、禁止作業、人間による承認条件、基地の制約、障害対応手順、担当者、技術優には、作業の背景、範囲、受け入れ条件、関連文書、完了の定義を記録できる。長期的なアーキテクチャや運用ルールは、同種ディレクトリのようなバージョン管理された文書に置き、イシューユーからその文書を参照する方式が適している。作業仕様の例目標ログイン失敗メッセージをユーザーが復旧方法を把握できるように改善する。範囲、ウェイログイン画面、韓国語と英語のメッセージ範囲外、認証方式の変更、パスワードポリシーの変更、受け入れ条件、アカウントが存在しないかどうかを外部に公開しない、アクセシビリティ検査と既存の認証テストに合格する、失敗時に元の動作へ戻せる、検証コマンド NBN テスト NBN run lin 適切に整理された文書はエージェントが毎回コードベース全体を読む作業を減らせる。ただしトークンやコストが必ず削減されるとは限らない。文書が重複していたり古かったりすると、むしろ探索や誤った修正が増える。文書の所有者、更新時期、自動検証ルールも合わせて定める必要がある。パスワード、API キー、実際の顧客データ、過剰なデータベース権限を文書に記録してはならない。スキーマの例は匿名化し、機密情報は別のセキュアなストレージで管理しなければならない。AI エントハーネスの最小構造、ハーネスエンジニアリングとは、モデルを取り巻く実行機構を設計する作業を意味する。これにはシステム指示、ツール接続、コンテキスト検索、権限、テスト、過干測性、再試行、中断条件が含まれる。最小実行ループは、Plain Draft Review で構成できる。段階主な質問性が物、失敗時の処理、この作業は必要か、範囲とリスクは何か。計画、変更対象、検証方法、情報保管の要請は、作業中断、Draft者、計画を最小の安全単位で実装したか。コード、テスト、文書変更回数を制限して修正、リビュー要件と品質基準を満たしているか。 評価結果、欠陥一覧、承認提案、または人間に引き継ぎ、実際のハーネスには次の制御機構が必要である。許可されたファイル、コマンド、ネットワーク、データの範囲、最大実行時間、ツール呼び出し回数、コスト上限、テスト失敗時や不確実性が高い場合の中断条件、すべての入力、ツール呼び出し、変更、承認に関するログ。プロダクション反映前の人間による承認段階、元の状態に戻すためのロールバック手順、単一エージェントとマルチエージェント、プレインドラフトリビューには、必ずしも3つの別々のモデルやエージェントが必要なわけではない。1つのエージェントが段階別の指示とツールを使用して実行することもできる。マルチエージェント構成では役割を次のように分けられる。プランナー要件を分析し機能の必要性、リスクを検討する。ジェネリトル、計画に従ってコード、テスト、文章を作成する。エヴァリエイトル、独立した基準で結果を検査し、欠陥と改善点を提示する。役割分担は、独立した批判と並列探索に役立つ場合がある。一方で、呼び出しコスト、レイテンシー、状態同期、エラー原因の複雑になる。単純な作業には、決定論的なスクリプトや単一エージェントの方が安定する場合があり、マルチエージェントは測定された改善効果が複雑性に見合う場合に採用すべきである。チームと会社の導入手順、 AI 導入の告知と教育だけでは AI ネイティブ組織にはならない。許可範囲、データポリシー、品質基準、責任体制も合わせて整備する必要がある。1段階目、ベースラインとポリシーの設定、現在の作業時間、欠陥率、レビュー待ち時間、デプロイ頻度を測定する。入力できないデータと使用可能なツールを定める。自動実行可能な作業と人間の承認が必要な作業を区別する。2段階目、チャンピオンと限定的なパイロット、チーム内で AE 活用の経験と教育能力を備えたチャンピオンを指定する。チャンピオンはツールの宣伝担当ではなく、再現可能なユースケース、失敗事例、安全上の注意事項を整理する役割を担う。パイロットはテスト生成、社内文書の整理、低リスクのリファクタリングのように結果を検証しやすい業務から始める方が安全である。3段階目、成功パターンの標準化効果のあったプロンプトよりも入力文書と評価基準を優先して記録する。共通の ICUE テンプレートと完了の定義を作る。テスト、リン、セキュリティ検査、レビュー手順を自動化する。失敗原因と人間の介入ポイントを文書化する。4段階目、運用と展開、パイロット結果がベースラインより改善された場合に適用範囲を拡大する。ツール選定、教育、コスト管理、アクセス権限、インシデント対応、定期評価を一つの運用体系として連携させる必要がある。成果を測定する指標、生成されたコード行数や AI の利用回数は、生産性と品質を直接示すものではない。次のような成果中心の指標も合わせて測定する必要がある。領域推奨指標解釈上の注意点、速度、作業開始からデプロイまでにかかった時間、レビューと再作業の時間も含める。品質デプロイ後の欠陥率、テスト失敗率、簡単な作業と難しい作業を分ける。効率作業ごとのモデルコスト、ツール呼び出し回数、人間によるレビューコストを除外しない。安定性、ロールバック率、セキュリティ警告、権限違反発見されていない問題の可能性も考慮する。導入継続利用するチームの割合、完了した実業務単なるログインや呼び出し回数と区別する。体験開発者満足度、認知的負荷、レビュー疲労、速度が上がっても疲労が増える場合がある。 AI 利用グループと従来方式の結果を同じ作業タイプで比較し、短期的な速度だけでなく保守コストや障害まで観察する必要がある。セキュリティと品質のリスク。 AI エージェントはコードを読み、コマンドを実行し、 外部コンテンツを取得できるため、一般的なチャットよりも広い攻撃対象領域を持つ。主なリスクは次の通りである。リポジトリ文書や外部ページに隠された指示に従うプロンプトインジェクション、必要以上のファイル、データベース、デプロイ権限の付与存在しない API やパッケージを使用する誤ったコード、脆弱な依存関係やライセンスが不明確なコードの導入。テストに合格するために検証基準自体を弱める行動顧客データ、秘密書き、内部コードの外部送信反復実行による予想外のコスト増加、多遠足は、最小権限、隔離された実行環境許可リスト、機密情報の分離、独立したテスト、変更ログ。人間による承認である。特に、エージェントが作成したテストだけで、同じエージェントの実装を評価すると、共通する誤りを見逃す可能性があるため、既存の回帰テストと別個のレビュー基準を維持する方が良い。ツールへの過剰反応を避ける方法、新しいモデル、プラグイン、エージェントフレームワークが次々に登場しているが、すべてのツールを学ぶ必要はない。名称や流行ではなく、次の質問に基づいてツールを評価すべきである。現在解決しようとしている反復業務は明確か？既存の開発環境と権限体系に安全に接続できるか？出力品質を自動または手動で検証できるか？コスト、レイテン失敗札できるか？ツールを交換しても使用は、文書が残るか？チームに合った一つのツールで、実際の製品改善を最後まで遂行し、その結果を測定する方が、複数のツールの使い方だけを表面的に学ぶより価値が高い。AI ネイティブ開発者の実践チェックリスト実装前に目標、非目標、受け入れ条件を文書化する。AI が使用するツールとアクセス範囲を最小化する。大きな作業を独立して検証可能な単位に分ける。コードとともにテスト、文書、ロールバック方法を要求する。重要な変更は、人間がディフと実行結果をレビューする。失敗採取量、コスト、人間の介入を記録する。自動化が実際に品質と完了時間を改善したかを測定する。価値が低い、またはリスクが大きい作業は、エージェントが拒否または引き継ぎできるようにする。結論、AI ネイティブ開発者の競争力は、特定のプロンプトやツール名から生まれるものではない。問題を正確に定義し、エージェントが安全に実行できる環境を作り、結果の品質を判断して、責任を負う能力から生まれる。AI は実装の多くを迅速に作成できるが、正しい製品の方向性、ユーザー体験、システムの安全性、最終責任まで自動的に保証するわけではない。したがって、開発者はコーディングを放棄するのではなく、コーディングの知識を基盤として、使用化、製品判断、システム運用にまで役割を拡張する必要がある。